おはようございます。今日は、もう金はいらないという、ちょっと最近なんかタイトルが過激になってきてますけどね、お話をしたいと思いますが、聖書はマタイによる福音書の19章16節から26節までのところであります。マタイによる福音書19章の16節から26節までをお読みいたします。さて、一人の男がイエスに近寄ってきて言った。先生、永遠の命を得るにはどんな良いことをすれば良いのでしょうか。イエスは言われた。なぜ良いことについて私に尋ねるのか。良い方はお一人である。もし命を得たいのなら掟を守りなさい。男がどの掟ですかと尋ねると、イエスは言われた。殺すな、姦淫するな、盗むな、偽証するな、父母を敬え、また隣人を自分のように愛しなさい。そこでこの青年は言った。そういうことは皆守ってきました。まだ何か欠けているでしょうか。イエスは言われた。もし完全になりたいのなら、行って持ち物を売り払い、貧しい人々に施しなさい。そうすれば天に富を積むことになる。それから私に従いなさい。青年はこの言葉を聞き、悲しみながら立ち去った。たくさんの財産を持っていたからである。イエスは弟子たちに言われた。はっきり言っておく。金持ちが天の国に入るのは難しい。重ねて言うが、金持ちが神の国に入るよりも、ラクダが針の穴を通る方がまだ優しい。弟子たちはこれを聞いて非常に驚き、それでは誰が救われるのだろうかと言った。イエスは彼らを見つめて、それは人間にできることではないが、神は何でもできると言われた。以上です。大変有名な箇所で、皆さんもご存知のところだと思いますけれども、今日はこの青年とそしてキリストとの会話、その会話の背後にある思いというものを少し推測しながら、このお話をもう一度読んでいきたいと思うんですけれども、一人の青年、金持ち、大変な金持ちだとありますけれども、がイエス様のところに参りまして、先生、永遠の命を得るにはどんな良いことをすれば良いのでしょうかと尋ねるわけですね。いかにも敬虔そうな、なんかこれ、この絵はおかしな絵ですけどね、この当時こんな聖書なんかないですからね、こういうものはないですから、ただなんかそれっぽいのがあったので使ってるわけですけれども、いかにも敬虔そうな、しかしまたこうリッチな感じの豊かな感じの青年が、イエス様のところに参りまして、先生、永遠の命を得るにはどうしたらよいでしょうかと、いかにもなんかこう、へりくだったようなね、立派な青年だな、そんなことを気にくるなんてと思われるかもしれませんが、実はそうでもないんですね。でそれに対してイエス様は、なぜ良いことについて私に尋ねるのか、良い方はお一人であると、良いこと、どんな良いことをって聞くもんですから、良い悪いを決めるのはこれは神様だろうと、私に、良い悪いを決める権限はないよ。でもじゃあ、あなたは永遠の命を得たいと言ってるけれども、じゃあ掟を守っているのか。掟というのはこれは、モーセの十戒であり、また律法でありですね、さらに言えば旧約聖書全体と言えるわけですけれども、そういうのを守りなさいと、そう答えるわけですね。でこの会話の背後にどういう気持ちがあるかというとですね、こういうことなんですね。この青年は正しく生きてきたおかげでこんなに金持ちになったんだ、あと足りないのは永遠の命ぐらいだ。今大変人気があるというか、もてはやされているラビのところに行って、永遠の命を 得るにはどうしたらいいか聞いてやろう。でへりくだって来てるわけじゃないんですよ。でなぜそう言えるかというと、この時代ですね、この豊かであるというのは、これは神様から祝福されている、つまり神に愛されている証拠だと思われていたんです。特別悪いことをこの人はもちろんしたわけでもありませんし、まあ掟は自分は守ってきたと言ってるわけですから、まあ、ローマ帝国に支配されて、まあ、ヘロデ記にも支配される二重支配生活の中で、でも彼はなぜだか、まあ、多くの富を得ているわけですね。ということは彼の自覚として、あるいは周りの人たちからも、この人はきっと神様から愛されている、神の祝福を得ている人だ、そういうふうに思われていたし、彼も思っていたということですね。でそういうこう、まあ言ってみれば少し高ぶった気持ちで、イエス様に若干挑戦する気持ちを持ってやってきてるわけです。へりくだって、私のようなものが神の国に入るにはどうしたらいいでしょうかって感じではないんです。私のようなものが神の国に入るにはどうしたらいいですか、こんな感じなんですね。何か私に不足がありますか、何か指摘したいところありますか、みたいな、そんな感じですよね。イエス様も多分この一言には若干カチンときてるんですね。随分見鼻持ちならないやつが来たなと、一つギャフンと言わせてやるか、まあ、そう思ったかどうか分かりませんが、でも明らかにこの青年はへりくだって、それこそこの罪を悔い改めて胸を叩いてお許しくださいと来ているわけではないですね。あるいはまあ極端なケースで言えば、あの遊女が一生涯かけて貯めた香油をね、こう涙ながらにイエス様に注いでいるような、そういう雰囲気ではないわけですね。で、掟を守りなさいと言われて、彼は何と言ったかというと、どの掟ですかと答える。どの掟ですか、掟を守りなさい、どの掟ですか。旧約聖書にはたくさんの掟があります。そしてこの時代は旧約聖書にプラスアルファされて、もっともっと実は掟が増えてるんですね。たくさんの掟があって、で掟を守りなさいと。で彼は豊かで祝福されてますし、おそらく自分のこれまでの歩みに誇りを持っているので、じゃあどの掟だと、私は自分守ってきたと、どれが足りないというのと、私がどれを破ってきたというのかと、若干こう挑戦気味に言っているわけですね。あるいはおお、じゃあどの掟か言ってみなさいよと、私は守ってきたよと。でそれに対してイエス様は、殺すな、姦淫するな、盗むな、偽証するな、父母を敬え、また隣人を自分のように愛しなさい、これだよという、この前半は、この前半の4つはいわゆるモーセの10回の中に含まれているものですね。モーセの10回の中に含まれているものです。だからもう掟の中でもその一番中心的なやつです。だから小学校1年生の一番最初で習うようなやつですね。これはもう、まあ言ってみれば誰でも守っている。でも最後に一つ付け足しているのが、隣人を自分のように愛しなさいと。これは旧約聖書のすべての掟を2つに集約するとしたら、神を愛して隣人を愛しなさいという、この2つに集約されるというものの一つなわけです。だから言ってみればこれは卒業試験みたいなものなんですね。この2つを合体させてイエス様は彼に、答えるわけです。どの掟かというと、この掟だよと、まあ、要するにモーセの10回から始まり、この律法全体なんだというような意味なんですね。それに対してこの青年は、あ、そうか、いや私はどの掟かと言ったけれども、あ、守ってないのもたくさんあったな、隣人を愛するという掟だけれども、あ、愛していなかったな、すいません、私はそれは足りませんでしたとは言わなかった。 何と言ったかというと、そういうことは皆守ってきましたよと。まだ何か欠けているでしょうかと。嫌なやつなんですよ。僕が読む限りこういう人にはあんまり会いたくない。鼻持ちにならないですね。私はもう自分は正しいと決めてかかってる。私は完全だと。だからこんなにリッチになったんだよイエス様みたいな感じなんですよね。もう貧乏で体中病気だらけでズタズタになってる人じゃないですから、もうだからそういうことはみんな守ってきました。まだ欠けてるところがあるでしょうかと。その裏はこういうことですね、十回守っているに違いないが、隣人を自分のように愛しなさいという一番大切な戒めはどうかなとイエス様は実は聞いてらっしゃるんです。だけども彼はそんな戒めはみんな守ってきたよ、だからこんなに金持ちになったんじゃないかと。イエス様って意外に大したことないな。なんかみんなが偉いもてはやしてるけど別に大したことないじゃないか。人が言ってるようなこと言ってるだけじゃないか。はいはい分かりました。もう彼はこの時点で勝利を確信してるわけですね。別に勝負に行ってるわけじゃないんですけれども、イエス様なんて別に大したことないなってそんな気持ちになってる。そこへズバッとこの一言ですね。もし完全になりたければ、なりたいのなら行って持ち物を売り払い貧しい人々に施しなさい。そうすれば天に富を積むことになる。それから私に従いなさい。もし完全になりたいなら、彼は何と言いましたか。何か欠けているでしょうかって言ってる。つまりいかにも自分は完全だというふうに言ってるわけですけれども、イエス様はいや本当に完全になりたいんだったらあなたに足りないところがあると。持ち物を売り払って貧しい人々に施しなさい。そうすれば天に富を積むことになる。それから私に従ってきなさい。そう言われて彼は一言も言い返すことができずにですね、悲しみながら立ち去っていったと書いてありますね。青年はこの言葉を聞き悲しみながら立ち去った。たくさんの財産を持っていたからである。この言葉の背後にあるのはこういうことですね。隣人を自分のように愛している、あなたはそう愛しているというのなら、自分が味わった豊かさを貧しい人たちにも味わわせてやりなさい。そうすれば天国に貯金ができて永遠の命をいただくことができるんだよと。そう言われて彼はせっかく手に入れた財産を手放すなんて俺にはできない、でもそうすると永遠の命はいただけない、どうすればいいんだと言ってですね、頭を抱えて悲しい思いで立ち去っていくわけですね。イエス様にある意味では挑んだこの青年でありますけれども、見事に返り討ちにあったというか、彼の一番の弱点を突かれてですね、退散していくことになるわけです。でも彼は結局彼の弱点はどこであったかというと、それは豊かであったということなんですよね。でも最初にも言いましたけれども、ユダヤ人にとって豊かさっていうのは神の祝福だと思われていたので、そこに彼の慢心というか誤解があったわけです。自分はこんなに豊かなんだから、これは神様に愛されていて神様に祝福されているんだ、だから自分がやってきたことは正しいんだと、そう思っていたんですね。だからイエス様の問いに対しても彼は胸を張って、いや私には欠けているところがない、私は完全なんだ、そう答えてしまった。でもイエス様から見れば、神の目から見ればもちろん彼は完全ではない。彼には大きな大きな問題があった。それはその与えられた豊かさを正しく使っていなかったということですね。富に彼は支配されて心を奪われていたわけであります。その後でこうおっしゃるんですね。はっきり言っておく、金持ちが天の国に入るのは難しい。重ねて言うが、金持ちが神の国に入るよりも ラクダが針の穴を通る方がまだ優しい。ちょっと私2回書いてますけど、あの1回でこれ間違えて、私の書き間違いなんですが、ラクダが針の穴を通る方がまだ優しい。これ有名な箇所ですよね。ラクダが針の穴を通る、まだ優しい。ラクダが針の穴を通るの見たことは誰もないと思うんですけどね、もちろんこれは不可能だという意味ですね。まあ、他のところでもイエス様はラクダの例えを用いてですね、ブヨは越して覗くがラクダはそのまま飲み込んでいるってマタイの福音書の後半で言われてるんですね。イエス様はラクダ好きみたいです。で、まあ、ある人たちはこれは針の穴と言われているけれども、これはそういう名前の門が、小さい門があってそこをラクダを通るのは難しい、でもなんとか通れるぐらいのことを言われたんじゃないかって言ってますが、それは間違いですね。これも明らかに針の穴と言われて、要するに不可能だと言ってるんです。当時の針は割と大きな針だったんじゃないかとか、そういうことを言う人もいますが、もちろんそうではありません。針は小さなものでして、針の穴は小さなものですね。そう言われて弟子たちは、それじゃあ誰も神の国に入れないじゃないですか。金持ちが神の国に入れないとしてるならば、誰が救われるんだろう。つまりね、これ気をつけていただきたいんですね。金持ちが神の国に入るのが、まあ、不可能だということは、じゃあ誰も救われないじゃないかと。つまり弟子たちも金持ちというのは神様から愛された、神様から祝福された人たちだと思っていたから、そういう人たちが入れないんだとするならば、貧乏人はもっと入れないじゃないかと。貧乏であるというのは神から好かれてない証拠だと思っていたから、そういう考え方を彼らは持っていたので、金持ちが神の国に入れないんだったら貧乏にはなお入れないじゃないかと、そう思ったんです。でももちろん豊かであるということが神様に愛されている、神様に祝福されているということではありません。その人たちが、当時の人たちがそう思っていただけのことなんですね。でも弟子たちは、それじゃあ誰も神の国に入れないでじゃないですか、永遠の命をいただけないじゃないですかと、そう答えた。それに対してイエス様はこうおっしゃったんですね。人間にできることではないが、神は何でもできると。神の国に入るということは、これは人間の技じゃないんだと。人間が努力して精進して修行して頑張ったら神の国に入れるわけじゃないんだ。それは人間の努力では絶対に不可能なんだ。その例えとしてラクダが針の穴を通るっていう例えを用いられたんですね。ラクダが針の穴を通れないように、人間がどう頑張ったって神の国には自分の努力では入れないんだよと。でも神にはできるんだ。神はその不可能を可能にしてくださる。神の恵みによって、まさに神の奇跡によって、神の国に入る資格のない人間が入れていただけるんだよ。まさにラクダが針の穴を通ることができるんだ、神の恵みによることなんだと、そうおっしゃっているわけですね。私たちも一匹のラクダなわけで、ラクダより若干小柄ですけれども、でもどう頑張ったって針の穴に通ることはできません。でもそれは自分の努力では入れないけれども、神の努力によって、神の恵みによって可能になる、そうおっしゃっているわけですね。そうじゃないと誰も神の国に入れないことになりますね。でもう一度この先ほどのお話に、まあ、この青年のことに、戻っていただくと、彼にとって一番のポイントは何であったかというと、彼が豊かであったということですね。彼が豊かであったがゆえに大きな誤解を持ってしまった。神に祝福されている、神に愛されている。そしてもう一つは、その富を手放せなかったということですね。それを売って貧しい人に施しなさい、隣人を あなた自身のように愛しなさいと命じられてる、ね、それをあなたが守りたいというんだったらば、あなた一人がその富を味わっていい思いをするのはおかしいだろうと、貧しい人たちにも施すべきじゃないか。でも彼はそれができなかったんですね。悲しい顔をして帰っていった。結局彼は富に支配されていたと、富に執着し富から逃れることはできなかったということですね。聖書はこの、私もよくこのお話をしますけれども、人間にとって一番恐ろしいものは富であり金であると教えていますね。私たち人間が一番弱いというかね、それは金である。で、実はこの国の人たちもこの青年と同じような過ちを犯しているんですね。自分たちは豊かであると、自分たちはこんなに豊かな国を築いてきたのは、これは正しく今まで歩んできた証拠だ、努力をして頑張ってきた、その祝福として豊かになったんだと、そう思っていますけれども、それは大きな過ちなんですね。それはこの富を神様から預けられている、これは神様からの宿題であります。それだけ大きな宿題をこの国は預けられている。私たちはそれを預かっているわけです。その宿題を出されているわけですね。その宿題に答えを出さなきゃいけない、その宿題をやらなきゃいけないんです。夏休みの宿題を子どもたちは今もらってますけども、私たちも実は神様から富という宿題を預かっているわけです。生きている間にこの宿題を解決しなきゃいけない。しかし私たちは知らず知らずのうちに富に支配されてしまう、富に私たちの心を奪われてしまっている。例えばこういう症状は危ない、なんかテレビの番組みたいですけど、こういう症状は危ない、ある程度お金に余裕がないと心配だと思っている。たくさんは言いません。ある程度余裕がないと、先生、ある程度はいいんじゃないですか。そんな何億もいらないけど、まあある程度は、皆さんそう思ってません？ある程度はいいじゃないですか、ある程度はって、ね、ある程度ってどれぐらいですかね。人によって全然違いますよ。5万だと思ってる人もいればね、500万だと思っている人もいればね、5000万持っててもまだ足りないと思ってる人がいます。このある程度っていうのは実は非常に危険な言葉なんです。皆さんに一人ずつ聞きたいぐらいです。ある程度ってどれぐらいですか、ね、日本人の平均貯蓄って500万円ぐらいです、ね、空っぽだって、本当かな、ある程度持ってんじゃないかな、こんな症状は危ない。第2位はですね、使うより貯める方が幸せだと、ね、使うよりも貯まっていく方が安心する、溜まってるな、残高増えたなとちょっと安心する。残高が減っていくとだんだん不安になって、残高が増えていくと安心すると。そういう人は若干これ危険ですね。そんな普通だと思ってるでしょ。そうじゃないんですよ。実はなくなればなくなるほど私たちは宿題を減らしてるわけですから。でも、まあちょっと増えてると、なんかちょっと安心する。もう一つ、もっと収入があれば、もうちょっと収入が欲しいと思っている。何十万も何百万もいらないけど、あと2、3万欲しい。もうちょっとでいいから。そう思ってる人いませんか？もう少しでいいんだと。夫婦でそういう会話してませんかね？もう少しあれば楽なんだけどな、みたいなですね。あと3万、5万はいい。あと3万でもあればね、ってね。このあともう少しっていうのはおそらくですね、もう何十年も言い続けてることです。ずっとね、こういうふうにもし思っている方があるとすれば、これは実は隠れ肥満じゃないですけどね、隠れ金欲しい病なんですね。 そうなんです、皆さんこういうお祈りしたことありますか？神様もうお金はいりません、頼むから私にお金を与えないでください、そういうのしたことあります？ないでしょ。実はね、このお祈りこそが最も素晴らしいお祈りなんですね。今日から毎日お祈りしましょう。そんな先生それはちょっと本当に来なくなったらどうするんですかって、ね、そう思ってるということはやっぱり不安があるんですね。お金がなくなることへの不安があるんですよ。この間の選挙の時にね、どっかの政治家が、私たちに政権を預けていただいたらあと10年間で150万円収入を増やすことができますって言ってましたけどね、ゾッとしましたね。150万円減らしてくれと思いました。そんなことない、これ以上増やさないでくれっていう感じですね。なんかこのお金があることで安心する、ね、なければ不安であるというのは本当に悲しいことです。イエス様はあなた方は神と富とに仕えることはできないと言われましたね。神と富とに仕える、いや、富に仕えてるって感じはしませんけど、まあ、7-3ぐらい、神様5-5-6-4か、まあ富も必要じゃないですか、ね、神様もいるけど富も必要じゃないですか、そう思ってるのが、ね、一番危ないんですね。そう思ってるのが一番危ないんです。そういう人は神の国じゃなくてね、金の国に住んでいただいたらいいですね。今年人の国がどうのこうって言ってる、金の国に住めばいい。でも私たちはこのまさに豊かな富を神様から預けられていることによって、本当に大切なものは何かということをどんどんどんどん失ってしまっている、ね、私たちはこの与えられた宿題を正しく答えているだろうか、常に実は自分に問いかけていないといけないことだと思っています。もちろん自分の力でそれを何とかするということは難しいことなんですね。本当に神様によってこの富の魔の手から解放していただかなきゃいけない。心からこの神のみに委ねていく、神のみに頼っていくという信仰を与えられるように神様に願っていかないと、常にこの金によって私たちの心は歪められているということを覚えていただきたいと思います。お祈りいたしましょう。恵み深い天の父なる神様、身近な話題でありますけれども、しかし常に私たちは自分の心に問いかけておかなければ富に金に支配されやすいものであります。いや、この青年のように自分は何にも支配されていないと思っていても、実はそうではないということを思っていなければなりません。神様、金持ちが神の国に入ることはラクダが針の穴を通るよりも難しいことだ、イエス様はおっしゃいました。本当にこの国の人たちは神の国に入ることを拒み、神の国に近寄ろうともしません。神をどうか憐れんでください。そして人間にできることではないが神にはできるんだと約束してくださったイエス様が、この富に支配されている人たちの心を解放して金の国から神の国に入っていくことができるように、本当に全てのものから解放されてあなたにより頼み、そしてあなたからいただく喜びと平安に 満ちて歩むことができるように、イエス・キリストの名前によってお祈りをいたします。アメン。